ティ戦闘態勢 .com。
はい、というわけでね、どうもお疲れ様です。
もう夜中の、今日は、
今日はちょっと前回長かったんでね、
はい、
もう
12時過ぎちゃって
、12時過ぎてますけど、はい、最近どうですか。
あ、最近ね、僕ね、銀霊ホール行ってきました。映画、
飯田橋
にある、
ね、飯田橋の銀霊ホールってまだあるの？
まだあります、うん、まだあります、うん、まあ、なんか文芸座とか、あの、はいはい、早稲田松竹とか、まあ、他にもあるんだけど、
はい、
銀霊ホールになんかアンと、
あ、
恋人たち、あ、恋人たちって、あの、去年、あの、橋口亮介の去年の ナンバーワン映画ですよ。ちょっと人気、人気。で、ちょっと映画のことはね、ちょっと置いといて、ちょっとね、時間が早く着いたんで、
はい、
ちょっとあの辺ぐるぐるちょっと回ったんですよ。ちょっと神楽坂かとかちょっと近いんで、うん、で、ちょっと 裏道にちょっと小道みたいなのがあって、ここまっすぐ行くとあの銀霊ホールに戻ってくるみたいな道があるんだけども、
うん、
で、もうすぐ銀霊ホール着くなって時に、うん、なんかね、ピンク映画のポスターがね、パタペタペタって貼ってあるところがあったので、
はいはい、
そしたらね、銀霊ホールの地下に入ってくようなとこで、なんかね、うん、ピンク映画館がね、あの裏にね、うん、あったんですよ。ちょっと知らなかったんだけど、
ああ、そうなんだ。
クララ劇場っていう、クララ劇場ってい
う、ああ、飯田橋クララ、はいはい、まだあるの？
まだあるの、あそこ、うん、あ、知ってる、飯田橋クララ。
うん、知ってるよ。いや、行ったことないけど、
うんうんうんうん、
あるの？クララ？
クララある、あるの。俺知らなくて、こんなとこにあるんだと思って、そしたらなんかちゃんとビルで、1階は銀霊ホールで、
うん、
で、地下1階クララ劇場みたいになって。
行ってみた？
でね、あ、そうそう。で、その、次週、あ、すごいね、ちょっとすごいいかがわしくって、うん、いい感じにいかがわしくて、で、次週上映が、あの、痴漢電車、桃江のお尻で、あの、滝田洋次郎のね、
うんうんうん、
で、俺1回見たことあるんだけど、で、面白いから、あ、で、なんかいかがわしい雰囲気で、いい雰囲気だし、ちょっと行ってみようと思って、うん、で、家帰って調べたら、あそこに発展場なんですよね。
ああ、こんちゃん大得意じゃん。
全然大得意じゃん。
行くしかないでしょうね。
で、発展場かと思って、で、ちょっといろいろ書き込みたら、ちょっと結構エグい書き込みとかあってさ、ちょっと おかさえに行きましたみたいな。そんなことがあって、これはまずい、ね、な。
実際本当にやばいの、それが入ったら。
でね、ちょっと。どうしようかなと思ったんだけど、まあ、いいやと思って、座って、さ、真ん中ぐらい、後ろの方は危ないみたいな、こうやって書いてあったから、真ん中あたり座って、
行ったんだ。
で、うん、あの、いや、僕、来たらなんか違いますって言えばいいなと思ってね、で、
先ほど勇気あんな、
見つけちゃったしさ、そんないかがわしいとかさ、って、まあ、行ってみたんですよ。で、結構、降りてく階段にさ、結構ペトペト映画のポスター、普通のポスターとか貼ってあって、なぜかドニーエンのフラッシュポイントのチラシとかもあってあって、あってあって、ここに奥行ってさ、で、そしたらもう映画のポスターペタペタ貼ってあって、あの、なんとすぐ階段行ったら突き当たりになってて、あれこれどこ行けばいいのと思ったら、ちょっと左側に窓があって、そこがあの、お金出すところでさ、なんかやっぱりあんまり、会う人と会わないような、
はいはいはい、
お互い見えないような感じになってて、はいはい、で、900円だから1000円払って、うん、もうすぐ用意したの、100円と券用意したってさ、で、まあ、もらったらいいけど、これ入り口どこなのみたいな感じになってて、ポスターとかペダルやってるから、そしたらなんか隠し扉みたいになってて、その向かいに、だから映画館っぽく ないのよ。普通、入ったらちょっとロビーがあってさ、で、映画館ある、なんか扉あるって感じで、隠し扉みたいになってて行くと、まあ結果的にスクリーンの右側から入ってくるみたいな感じなんだけど、一回入って真っ暗で分かんないから、ちょっと怖いと思って、一回出て、
出たの？
出て、一回ちょっと出て、もうすぐ終わる時だったからさ、
まだ上映中だ
ったから。上映中で、で、まあもう終わる時間だからと思ってさ、で、ああ終わったな、音が聞こえてくるから終わったなって入ってみて、たらね、これね、なんか劇場の体をね、出してなくて、でもすぐもう、中入ったらもう映画館でさ、
もうスクリーンが
もうスクリーン、横に入ってきたら、もう右側にスクリーンがあってみたいな感じで、
椅子とかは
どんな椅子とかは、あの劇場のこのパターンで、上がるさ、椅子じゃなくてさ、はいはい、だから俺も、ああいうのイメージしたの、だけど、そうじゃなくて、なんか、どっからか集めてきたソファーを、なんか、ソファーを並べて、
パイプ椅子とかでもなく
て。ないの、並べてて、で、
何席ぐらい？
えっ、ー、とね、100、
それで50ぐらいあるんでしょ。
で、うん、そのでこっち側にもなんか変なスペースあってそこにもなんか、うん、あのまちまちなんだわ、あの椅子がなんか椅子がまちまちでさ、で
じゃあ一列に綺麗に並んでないか、
並んでんだけど、うん、なんなのこの椅子はみたいな、うん、どうやって作るどんな作りなんだ、いらないソファーを集めて並べました的な感じになってて、あと手作りのなんか背もたれカバーみたいなのとかついてて、これ俺座ろうと思ったけど、これちょっと座ったらなんかちょっとやばいなみたいな感じで、
お客さんどのぐらい、
お客さんね結構そこそこ20人ぐらい入ってて、で椅子も点々と座ってる人がいるからさ、でちょっと
見た感じどんな人たち、
見た感じもうやっぱおじさんとか若い人とかいて、まあちょっと前昔世界傑作劇場に行った時みたいにやっぱりあの壁にずらーっと並んでてさ、あのまあ休憩だからね、入ったの休憩で多分相手見たりとか、休憩時間は明るいからさ、みんなこうちょっとじっとしてんだけど、
じっとしてこう品定めして
る、品定めして して
それは本当の感じなの、
そうしてる感じで、もっとあの暗くなったらもっと品定めするんだけど
さ、暗くなったら品定めするの、
そうなんで暗くなったらもうだから多分いろいろ動いてもう暗くなっても、もう普通にあれだからね、
動いてんの、
動くのね、でまだ明るいうちでさ、俺どこにいればいいかなと思って、とりあえず後ろの壁にもう並んでようと思ってさ、でもなんかさこのポーズもさ、腕組みはだったら OK ですよみたいな、彼らの分かんないルールがあって分かんないからどうって、
そうだ
分かんないから、なんかが変な動きがなんかもさ、私大丈夫ですみたいなポーズだったらどうしようとか思いながらさ、まあいいや腕組んでよと思ってでね、でまあちょっとまあ、まあ映画館の壁にも、あの中にもさポスター貼ってあって、で劇場の中にあの自動販売機が置いてあるので、で映画が始まって暗くなると、その暗くなんだけど、映画自動販売機の前もだけはね、高校としたら明るいから、あ天気ですからここがいいわと思ってね、ここにしようと思ったんだけど、なんかで暗くなるともうザワザワ動き始めて、彼らはさ、だからなんか隣の親父がなんか俺になんか接近してきてくるような気がしたから、ちょっとやだなと思って、まあ、こいつら多分映画見てねえだろうと思って、通路の真ん中にね、あの立ってね、見るようにしたんだよ。で、なぜか柱が一本立ってて、なんかこう見づらいんじゃないか、この柱って。真ん中に、ちょっと右側の方なんだけど、右の奥にも席がこうにあるから、こんなとこに柱あって、見づらくねえかなと思って、ちょっとそこが一人立つ分のスペースあったから、ちょっと俺ここで立って、
立って
みてよと思って、多分これなら大丈夫だろうと思って。で、まあ俺は、桃江のお尻見て、でもまあ彼らはここにいろいろ動いててさ、ああ、なんかいろいろカップルになって、カップルになってるところもいればさ、ああだなと思って言ってたら、それでガラガラガラって落としたら、あの自動販売機で誰かがジュース買ったりとかしててさ、
まあすげえスリリング、
それそりゃそうだなと思う、全然横もおじさんとか普通にさ通りさで、まあそしたら、まあ、ちょっと俺もちょっと落ち着いてきたら、たらなんか隣でね、俺の右の隣で、ね、なんか男の人のあげ声が出たんで強くなってきて、だからあなんかすごいテクニシャンの人がいるんだなと思って、俺あんまり気にしてなかったんだけど、だんだん喘ぎ声が大きくなって、映画の喘ぎ声よりも大きくなってきたから
さらうん
だ、これ何してんのと思ったら、もう3人がかりぐらいで攻められて
るんだよ、何攻めるってどういう
ことだから、気持ちいいことをされてるわけですよ、
ね、どこまで
具体的に服を脱いでも
ちょっとはだけてて、後ろから乳首を攻撃って二人がかりで多分攻撃で、あとは前からこうに一人おじさん
加えてるの、
多分加えてる、俺も見てないけど、加えてんのかしごいてんのか なんかして、おおと思ってさ、これすげえその人だけ 4DX みたいな感じになっててさ、もうあえぎ声すごくてさ、もうすげえなーと思って見てたら、やっぱ、ね、みんな集まってくるんだよね、
はいはいはい、
何みたいな声も大きいからさ、でなんかちょっと手出してる人とかもいてさ、どさくさわけで、もう俺は出さないけどさ、もうすげえなーと思って、こういうのあるんだ、
あるんだ
と思って、すげえのすげえの、でもそろそろもう映画終わりますよ、ね、俺一回見てるからそろそろ終わりだなっていうの分かんないから、そしたらもうなんか分かってるのはあれだけど、やっぱもう終わりになってさ、静かになって、ああでもうそろそろ映画も終わって、まあ撤収してってみたいな感じで、ああそうなんだと思って一応。終わった後、ね、そのやられた人どうなってるのかなと思ってちょっと見たら、あのね、ほんとね、穏やかな顔をしてて、
すっかりね、
すっかりもう、穏やかな顔、ほんと、 顔してて、もうこんなに目つぶ
って。面白いんじゃないですか。
観音様みたいな顔してて、ああ、やっぱ良かったんだな。
悟りの境地
だ。悟りの境地。そうなんだ。
どのぐらいの年齢の人なの？
もうね、上50、60とかの人もいればちょっと若い。
そう、責められて
る。その人はね、30後半ぐらいとか、割と、ね、そうそう。若い感じの人
だってさ、
うん、衝撃
そういうの話した大丈夫でしょ大丈夫でしょ
余計多分余計なお世話でしょそんなそれ
悟りが開いてたわ今ね
そんな悟りたいってもう
そんな世界あるんだ
そんな世界あるんだよね
いや俺発展場ってさ、うんうん、そこで見つけてどっかホテルでするのかと思ってた、
まあ、多分そういうのもあるし多分そこでだからその他のどこでもなんかあの交渉してなんか、うん、
や
なんか
やったり
いいこと気持ちいいことしてる人とかいてさ、うん、あまあそれはなんか、まあ、発展派だからそうだなと思ってたんだけど3人がかりです
よね3人がかりで1人は後ろから奥さん来んだよ1人はこうあのおじいちゃん喋ってんだよ、うん、前に知ってた
もう1人はもう1人もだからあの後ろの左側からなんかここに乳首かなんかここにいじってるようなそんな感じ
だいや、うん、でもそれさ、うんうんうん男の側からするとね、うんうん、エロ映画館に入ったら、うん、女の人が3人で自分の体いじってくれるっていう状況だから、天国だよ、ね。
そうそうそう、
天国だよ、ね。ああ、まあ、そういう趣味の人にとってはね。
いやいやいやいや、男、もし、そう俺たちはストレートじゃん。
だからそういう、うんうん、そういうことでしょ。
そうそう、女の人たちが3人出てきて、うんうん、ね、映画館にいる女の人たちが乳首をいじってくれるわ、うん、あそこは触ってくれるわ、みたいな状況だったら、それは悟り開いちゃう。
悟りになっちゃうもん。喘ぎ声も大きくなっちゃうわと思ってさ。
多分見られてるっていうのはさらに興奮するんだと思うよ。
これすごいね。ね
もうすごいな。
そんな世界あるんだ。
そうそうそうそうそう。もうあるんだ。飯田橋のあの辺にさあるんだな。
でもさ、それは、うん、例えばこんちゃんがそれやられたらどうすんの？
いや俺もやめてください。
それはもうみんな分かってんだね。だ嫌だっていう。
嫌言えば大丈夫なんじゃない？
大丈夫。
多分俺は。変なところに一人立ってるやつが空気読めないよくわかんないやつが今日はいるなみたいな感じでこいつはあのやめとこうみたいな感じだったのかもしれないしだから俺椅子座ったら多分隣で誰かが来てってなっちゃってたから
どうなのなんつ
っていやまあ来たらちょっと私は違いますけど動作をしようかもしれないよねうん
いやそれすごいでそれはさ映画館の経営者はもうそれはもう分かっ分かってるっていうかもうそういうことやってくださいぐらいなんだ
でもねやっぱ、うん、あの表に、うん、あのわいせつ行為とかそういうのしたらもう直ちに警察呼びますよくあるよくあるやつ、
ね、
よくあるやつも
一応
進捗書欄
って書いてますけど
書いてますけどみたい
なでもやっぱり入り口のその隠し扉の入り口のところに、うんうん当映画館は女性のお客様のご入場はあのご遠慮させていただいてますって書いてあるから、まあそりゃそうだなと思ってさ、ピンク映画でもさ、うん、女の人とかなんか見に行ったりするときあるじゃん、はいはい、普通だから映画だからさ、はいね、ストリップも最近女の人とか行ったりとかするみたい、
うんうん。でもそういう映画館だったらさ、うんうん、そういうことをやる映画館だったら、うん、普通のピンク映画じゃなくてゲイのやつ流せばいいかなって思うんだけど、それは何なの？
だから俺もそれも分かんなくて、だからネットで調べて貼って、だったから、うん、なんでみたいな感じだったんだよね。だからそういう暗くてそういう場所がのがいい
って感じなんだ。すごいね。よく入ったね。
そうねだからちょっと
よく入った、
ね。俺勇気ないよそういうネットでそういう書き込み見ただけで俺もう怖い。
だから俺もちょっとどうしようかと思ったけどちょっと知っちゃったからさ。クララ劇場っていうの。
さすがチャレンジ精神。
行くしかない。
尊敬しちゃうなコンちゃんのそういうところ。割とチャレンジングだよね。
そうだね。うん、でね次じゃあまあ俺もそれさすがにもう。3本立てだったけど、もうお腹いっぱいだから、もうお前のお尻とその人でお腹いっぱいだから、まあこれでいいやと思ってさ、上がったら、だって次の週のさ、3本立てのラインナップの一つにさ、赤塚不二夫のギャグポルノがあってさ、これ見たいなと思ったんだけど、あの、ちょっと当分いいです。
もうちょっと濃すぎて。
ちょっとミイラ取りがミイラになっちゃって、やだなと思ったんだちょっとあの、
それ。悟り開いちゃった。
悟り開いちゃった。
近藤君自身はどうなの？そこまでさ、うん、要するに間近で、うん、手に触れられる
位置
で、男の人がアンガン行って気持ちよさそうにしてるのを見て、うんうんうん、ちょっと、あの禁断のこう、
あ、それはないないない。
ピッと。
むしろ引くよね。
そうそう、ちょっとびっくり。びっくりだけども、ほら、そういう場所だから、まあ、しょうがないなと思って、
うんうん。でも、覚悟は、そういう場所だろうなって覚悟していったとしても、びっくりでしょ、う
ん
う
ん。びっくり、それはびっくりした。
そこ、ここまでみたいな。
そうそう、あえ、あえ、声が半端なく大きくなってくるからさ。
いやー、いやそれはすごい。
ちょっと、本当焦っちゃったね、本当ね。
焦っても映画は最後まで見る。
最後まで見る、一応一応。
すごいな、それ。
うん、で出るときがさ、大変でさ、うん、あの一応、神楽坂近くだから、結構いる、うん、いるんだよね。
はいはいはい、はい。
出ようとしたら、うん、カップルが、いや、こんなとこ、俺の、やだってなって、出るに出る。出なくて、ちょっと様子を見ながら、もうね。なんとかあの事なきを得てね。
なるほど。ちょっ
とそんな感じ。
でも今じゃ今年ぐらいはもう一回行くんでしょ。
もういやちょっとあの番組次第。
番組次第。
番組次第でね。
はあ、うん。なるほどね。いや皆さんも気が向いたらちょっと行ってみてください。
クララ劇場。
クララ劇場。
新しい扉が開くかもしれない。
稲橋クララがまだあったなんてね。
そうあそうなの。俺全然知らなかったんだけど。
じゃあ、パクリ人生相談のコーナー行ってみましょうね。はい。はい、毎回、ウェブからパクってきた人生相談に勝手に答えてしまうという、人生相談コーナーです。うん、はい。家庭訪問、相談者、リンリンさん。30代女性ということでね。主人の転勤で、4月から娘は新しい小学校に転校になりました。そして今日家庭訪問がありました。私には小5の娘がいますが、今日家庭訪問でいきなり担任の先生が、娘さん相当髪が長いんですが今後髪を切られる予定がありますかと聞かれました。私は突然のことで驚きましたが、いえ切らせるつもりはありません。でもどうしてですかと聞きました。担任は、娘さんの長い髪はクラスで目立っていますし、転校ということでいじめの標的になる可能性があります、切ることを勧めますというのです。ちなみに娘は今までずっと伸ばしていて、毛先を数ヶ月に一度整えるぐらいのカットで膝まであります。さらに担任は、今後体育の授業や野外活動において長すぎる髪が邪魔になったりと影響がある可能性もあるというのです。さらに髪も目立ちますが、服装も他の女子生徒に比べると派手で目立っています。転校されてほとんど毎日ミニスカートにニーハイソックスやルーズソックスといったちょっとコスプレにも取られる目立つ服装です。もう少し長めのスカートや派手めなソックスはやめた方が髪と同様いじめの対象になりますので、もう少し服装と髪型は考えてほしいですねと言われました。担任の言う通りにした方がいいのでしょうか。でも私は納得できないですということで、どうでしょう。
納得できないからどうだっていうことはないんだ。言われても今までのスタイル変えねえよってことは、
言う通りにした方がいいんでしょうかねって。私は納得できないんですけど、
はい、
ただ俺は思うに、この相談に関しては、うん、私は納得できないですって言ってることを見ると、うん、多分反対のことは言ってほしくないんだよね。言う通りにした方がいいですよ的な、自分の意見をに関して応援してくれるメッセージが多分欲しくて言ってんだよね。
だからリアルに同じぐらい あの年代のお子さんがいる、うん、うちの子はどうなの。
私の娘は小6ですけど、これは私個人の考えですけど、
もちろんそうですよ。
先生の言う通りにした方がいいと思う。
マジか。
ええ、
いや俺は、うん、俺は
切った方がいいってことか。
いやだってお母さんとご家庭とその子がその格好好きでやってるんだったら、やればって思っちゃうけど。
いやただ、浮いてるって言ってて担任の先生が、で多分長い髪って言っても程度あるんだけど、この人
腰ぐらいまでするの。
膝まで行ってるって、
膝まで行ってる、
膝って書いてるからかなり長いんですよ。で、ミニスカートにニーハイソックスっつったら、これ多分ね、あの場所にもよるけど、危ない人が目つける可能性もあるので、でいじめとかってまあ分かんないけど、それは
これだから逆に言うと、 いじめっていの対象になるかもしれませんっていうのが方便なのかもしれない、うんうん、
それかもしれないね、うん、
その変なのに目つけられる可能性もありますよって言いづらいから、
言いづらいから、うん、俺それが心配なんだよね、うん、結局、うん、小さい子が割と、うん、今流行りでさ、うん、モデル、ちっちゃい子のモデルとか、うん、で割とおしゃれしてるちっちゃい子とかがメディアによく出るので、それに影響されてさ、子供たちもやりたいがるじゃん。
まあね。
うちの子供とかも、モデルの、モデルになりたいとか言ってさ、あんな服装したいみたいなことを言うんだけど、やっぱ子供だから影響されてそういうのやりたくなっちゃうのはしょうがないけど、ただ、そういうのあるじゃない、
まあ要するに近藤君みたいな人間が世の中にたくさんいるからね。
そうそうそうそうそう。
幼女にいたずらしたら、しょうがない
んだよ。ちょっとやめてよ、
それ。パンツ頭にかぶって。自転車乗ってこげ
よって。パンツかぶって頭
に。で、通りすがりにお尻ペロンとかっていうね。
そうそうそう。
そういうのもいるので、もちろん、やりたい、子供がやりたいっていうものをやらせてあげるのも、一つの、方針かもしれないけど、うん、でも子供がやりたいって言っても、
社会的
そういうのは、そういうのは、うん、もうちょっと大きくなってからにしなさいっていうのも、方針の一つではあると思うので、うん、で先生がそう言って点だったらちょっとわかんないけど、実際その子がどんな服装なのかっていうのは、うん、
でも膝までの髪、うん、ミニスカに入ってちょっと
ね、
俺ね腰ぐらいまでかなと思ったの、うんう
んうん、膝まで、
膝がちょっと長い
ですね、結んでもかなりちょっと無理があるので、
う
ん、体育とか、うんうん、例えば小学校5年って言ったらもうすぐ中学入る年なんで、中学とか行くと校則の厳しいところだと、切りなさいっていう中学もあると思うので。
いや、嫌だって言うんだったら、そのいじめの対、いじめになるっていうのが一つ。それから、変な男だって世の中にいるよと。
そうそうそうそう。
いうリスクだけは、
分
かった方がいいですよって。分かった
。いや、もう、だからそういう。
社会の一員としてね、あまりにもその性的な格好を子供がするのは、うんうん、格好して歩、格好して外を歩くのは、うん、社会の一員としてどうかというふうに皆さんは思ってますよと、みんなは、うん、ここにいるラジオの3人、まあ、この俺たちの3人も含めてどうかと思ってるけど、まあそれでね、本人がやりたいって言うんだったら、
いやまあ例えば言っちゃうと、あなた例えばこれで変な男が娘さんをさらっていったら、としてもそのことを後悔しないかっていう話。
いや、だからそこまでは至ってないんだよ、うん、この人はそういう発想ってないわけ、おそらく。じゃあ、内野君の意見としてははっきり言えば、うん、先生の意見に従った方が安全だよと。
安全だと思います、僕は。だから危険を承知の上で、それでもやらせるっつんだったら、まあ別に止めはしませんけどっていう。そこまでの権限は私はないので、先生にもまあないと思います、多分。ここで、いや、私はやらせませんって言うんだったら、まあ別にそれでもいいけど、危険度は上がりますよっていう話ですよね。うん。そういう意見もありますということ。
もう一件ぐらいどうですか。
じゃあ、風俗の件、かっこ真剣です。
どうぞ。
相談者、林家ペイ40。
全然真剣じゃない。
厳しいアドバイスはご遠慮ください。
それで厳しいアドバイス、ペイ40ってあまり厳しいアドバイスご遠慮くださいって、ふざけんなってなるけどね。
風俗は、最初は友達が連れてきてくれたから、もう一人で、風俗は、最初は友達が連れてきてくれたからもう一人で平気なのですが、連れて行ってもらったんです
よ、ね、
写真アルバムで選んだ女の子がおばさんみたいに老けた人だったから心の中でって思ったのですが、今更変えてくださいとは言いづらかったです。デリヘルはチェンジといえば変えてもらえますが、店舗型ヘルスの場合通用するかどうかわからないので相談を持ちかけました。
誰？
その友人はもう結婚してしまったので相談できず、デリヘルは電話交渉が苦手で友人なしではできません。 誰か風俗の来店経験がある方相談お願いします。
アルバムで選ぶと基本ダメだろ。
あ、指名して。
まあ、うん、そうそう、ダメだと思う。変えられないと思う。
じゃあ別の店探しちゃいいんじゃないの。
でも、
うん、
でも別の店って言ってもそこではもう帰れないんでしょ。
うん、
キャンセル帰りますとはできないんでしょ。
できないよね。うんうんうん、それだから。
だからそれはもうやるしかない。やるしかない。
もう抜くしかない。
っていう世界なんだよね。
ですよね。うんうん、それ修行ですから、ね、近藤君どう思いますか。
そうそう、まさに、そうですよ。そういうの積み重ねていって、あのレベルを上げていくんですよ。
レベルを上げていくわけですから。
上げていくんですよ。
どこかいいところを探すっていう方向でいったらどうですか。
なるほど。そうそうそうそう。そこはもう行かなくていい。
そこは行かなくていい。
あ、なるほど。
次のところを探す。
で、まず女の人が来た時に、チェンジしたことある？
チェンジ、ないない。
ないです。俺もないです。
あ、やっぱりそれ修行だから。
修行だから。そうそうそう、いや、修行っていうかさ、悪いじゃん。
そうそう、悪いぞ。
悪いじゃん。せっかく来てもらって。うん、いやー、すいません。失礼しまーす。大事じゃん。じゃあ、チェンジで。いや、もう、それも修行の一つだと思うけど。
ああ、チェンジって言える。ノーと言える。
ノーと言える一本みたいなね。お茶飲み込んだらいいけど、やっぱりさ、失礼しますって。どうですかって言われて、いや、いいし、すぐそうそう、つい行っちゃうんだよね。うんうん、あ、多分どこがいいところを探すと。うん、
あ、なるほど、なるほど、なるほど。
だってせっかく90分なんだかんだ、あんた、うん、人間同士が一緒にいるんだからさ。
うん、なるほど、なるほど。いいこと、いいところをね。
そう、どっかいいところ
。一期一会ですよ。
一期一会なんですよ、うん、これは。
そうそうそう。
だから、そういう、とか、俺とか近藤君みたいに風俗のね、うん、あの経験値、そういう、ほら、ババ捕まされてる経験がある、うん、どんなつまんない映画見てもさ、ここはいいみ
たいな。そうそうそうそう。
心が優しくなります。
うんうんうん。
それその修行
いいところ、
そう、見つけた。それが本当に嫌だっていう風俗の人もいるから、
うん、
写真と詐欺じゃねえか、これ。
うんうん、
だったら、まず2チャンネルとかさ、そういう風俗サイトで評判のいい店を探せばいいんですよ。
うん、ああ、今、情報がいろいろあるからね。
うんうん、そのための、ね、
うん、そうそうそう、
多分一番充実してると、
うん
うん、あ、今の時代ね、
今の時代はすごく充実してると思うし、
口コミとかね、
口コミはね、うんうん、風俗店なんて本当にそういうの多いんじゃない、
うん、だから風俗店の方も今の時代そんなことやってたらあんまり生き残れない、
生き残れないと思うよ、
うんうん
うん、シティプレスなんてあった時代じゃんね。普通にありましたよね。
全然違う人とか
誰っていう、
う
ん、
違うけどいいっていう時もあった
。そう、違うけど、これはこれでいい
な。みんな違ってみんないい。
みんな違ってみんないい。世界に一つだけの腹っていう、そういう気持ちってあるわけですよ。
そうそうそう。
じゃあ、楽しんでください。
楽しんでください。はい。エンジョイしてください。
はい。わかりました。はい。じゃあ、今日も一件落着です。
そうですね。
はい。じゃあ、映画どですかねのコーナー、イェイイェイイェイ、どですかね、あ、どですかね、あ、どですかね、ということで、
急に振り付け変えたから、焦っちゃった。
もう1時ですけどね。
はい、毎回、一本の映画を見て、語り合っちゃおうっていう、はい、映画どですかねのコーナーですね。今回の映画は、誇りと幻想ということで、はい、こちら、旭川を舞台にした、北海道旭川を舞台に、孤独を抱えた男の模索を描いた、チームナックスの戸次重幸初主演さん。
戸次重幸さん、
はい、松野が高校卒業以来の帰郷で旭川に戻ってきた。久しぶりに再会した同窓生たちに東京でアーティストとして活躍してきたと自称する松野は、市が募集する木工モニュメント制作のチラシを目にし、これこそ自分のための企画だと豪語する。しかし全く進展を見せないモニュメント制作に、同窓生たちからは松野は本当にアーティストなのかという疑問が飛び出す。時間だけが過ぎ、追い詰められていく松野は自分を取り戻すために改めてモニュメント制作と向かい合う。監督は医療機器会社のサラリーマンという異色の経歴も持つ、ある世の出来事の鈴木、マッサシかな、聖書のせいに歴史の詩で、なんていうのかちょっと分かんないから、
はい、
はい、ということで、はい、
今でもサラリーマンやってんじゃないの、さすがにやめたのか、う
ん、いや、なんか多分やってんじゃないの、やりながら撮ってるみたいな、
やってる
じゃないのかな、すごいね、
うんうん、あ、これ私の推薦ですけど、うん、
はい、
まあ見て分かったと思います、推薦した理由はね、うんうんうん、 わかったでしょ。
これは何推薦するときに見てたの？
俺あの予告編でパッと見て、うんうん、あこれはもうあのぜひとも二人に見せたいなと思って、うんうん、それでこうちょっと、うん、あのお見せしたんです
けど、まあ、ちょっとあんま、うん、
あんまりその理由が分かんなかった。
いや本当は昼太郎が出てるからで、なんで笑ってくれなかったのみたいな。
いや笑いましたよ。
笑いました。
昼太郎が出てるんで。笑いました。
そうなんだ。
だからそろそろね、あの本当は昼太郎成分欲しいかなと思って
みた。なるほどね。
我らがヒロコ。
そういうことですか。わかりました。
この先導戦長い間やってきましたけどもね、いろいろなヒーローが出ましたよ。姿俊さん。
そうそうそ
うそう。ね。はい。他にはその例えばあの、林監督とか。
あ、じゃあ、どうぞ。
林監督。それにつながる。
今年は本田博太郎イヤーです
から。本田博太郎イヤーですから。そろそろ本田博太郎。
なるほど、なるほど。
2ヶ月に1本はちょっと注意しないとという。
そうそうそう。
ヒロポン見たいなと。
ヒロポン。
なるほど。ヒロポン見たいなっていうので、ちょっとね、出てきた瞬間笑った。ヒロ太郎さんでね、ヒロポンだみたいな。笑いましたけど、映画のいいところとしては、あの、他にも好きな役者さんがたくさん出てたんで、うん、南さんっていうラーメン屋のね、おかみさんやってた若い女優、これすごい、あれの人と遠藤かなめさんっていう主人の人っていうのは、あの二人はあのアフロ田中にも出てた。
ああ、南出てたっけ？
出てたんですよね。で、南さんって割とどう、あんな美人なのに、どの役をやってもそれに柄にはまる感じがあって、ラーメン屋でさ、あんな美人いねえだろっていつもだろ思うんだけど。
なんか、いつも君がそれ言うね。なんか、ラーメン屋にあの美人がいることが、そんなに引っかかる。いつも言うね、それ。
なんか、そうなんだよ。ラーメン屋にこんな美人いねえだろっていつも思うんだけど、なんか、この人こういう感じの美人さんだったら、ラーメン屋さん行ってもおかしくねえかなって感じで見えちゃったんで、さすがだなっていう。感じでした。俺は好きな役者さんがたくさん出てたんで、あの楽しんで見てましたっていうのが俺のいいところです。どっ
と。俺はやっぱり旭川の風景がね、がやっぱりあこういうとこもあるんだみたいなのがね、良かったなと思います。とりあえずね。あと前田健がね出てたのね、久しぶりにね。
前田健出てた。
前健ね。
前健出てた。
内野さんのいいところ。ああ、いいところね。奥山芳恵も結構久しぶりで。
そう
久しぶりに見た。あ、へえーって感じで。
あれ、旭川の人脈なの？あの人たち北海道出身とか。
そうなのかな？
いや、あれどうなんだろう。違うんじゃないの？
これ誰だっけ誰だっけ、あ、なんか懐かしいなと思って、名前が全然出てこないと思って、あ、奥山、そう、奥山芳恵だと思って。ああ。まあそこそこ可愛いなと思って。
何ですよ。本田博太郎がすごいのはさ、今年1月に見たその子供のグルメのスペシャル版で、旭川の洋食屋の親父だったの。今年4月に見たね、誇りと幻想です。旭川の食べ方って、あのね、
そっか、
そんなこと
あるね、そんなことあるよね。
大体ざっくりと刑事とかさ、上司とかさ、教師とかっていう役柄で被ることあるけど、旭川在住の人間を、一人の人間がこんな短期間に演じるっていうさ、ヒロポンどんだけ仕事してんのって話ですよ。大活躍だと思って。また演技が同じでね。
っていうか、なんだろうね、俺、もっと本田博太郎の違う演技見てみたいんだけど、なんかみんな多分役柄同じのを振られるんだと思うんだけど、もっと違うヒロポン見てみたいんだよね。
コミカルな演技、でもコミカルな演技って、いやほら、CM とかで見せてくれるでしょ、コミカルな演技とかさ。本当まあヒロポンハマり役、
ハマり役、もう当たり役だよね。あの柄、役柄っていうかさ、あの雰囲気。
ちょっと息子とコミュニケーションうまく取れてないけど、幻覚のお父さんっていうのさ、まさにハマり役なんですけど、作品のことについて、真面目に言うと、いや、俺この主演の方の芝居が苦手でした。
あるね。
ちょっと芝居が、すいませんっていう、もう多分これも合う合わないだと思う。
何、苦手っていうのはどういうこと？例えばどういう、
顔ですよ。
顔の顔芸みたいな。
顔芸がすごくて。いやー、これでも他の人たちがさ、 抑えてやってるじゃん。うんうんうん、
演劇の人でしょ
多分舞台の人なんじゃねえかな。そうそ
う、割と舞台の人だから
大泉洋とか
だね、うん、そうだよね。今売れに売れてるチケットが取れないっていう人気の、う
ん、劇団なんだ。
劇団なんだよね多分ね。
舞台の
舞台のそう多分舞台だからああいう顔を大げさに作っちゃう感じになっちゃうんでね。
そこは抑えた方が、
目鼻立ちもちょっとやっぱ舞台映えする感じ
だ、ね。まあかっこいいっしょ。うんね、うん、かっこいいけど、うん、いやそこはちょっと抑えた方が、うん、でほら浅野忠信から始まって、うん、何もしないのがかっこいいっていう系譜ってもう主流じゃないですか。
あるよね。
それ、まあ、今トップスターもそれは綾の方だけど。余計なことしないでぼーっとしたままで全て引き受けるっていうのを見せるのが立ってるだけでっていうのはさ、主流の演技をちょっと見過ぎてるのかもしれないけど、なんか歌舞伎みたいな演技だなと思って、他の人たちが割としっとりしてやってるんで余計ちょっとこうそこが悪目立ちしちゃったなと思って私思いましたですね。そこだけがちょっと逆に抑えてくれればよかったのにと思ったよ。あと説明足らずだなぁとちょっと思っちゃったのは、うん、南さんは劇中2回ぐらい帰ってくるのが遅い時あったじゃん、うちに。
ラーメン屋に。
ラーメン屋に。
あったっけ？
あったあった。ちょっと遅い。あ、遅かったね。
ああ、あったあったあった。った
うんうんうん、あれは松野君と会ってたっていうことなのかなっていうのかなって俺は想像したんだよ。違う。だからその辺のなんか説明描写みたいなのは2回あるんだよ確か。南さん家に帰ってるのはちょっと遅いで、その間南さんが何してたかちょっと分かんないんで、でも松野君と会ってたっていうことなのかな、違うのかなとかで、あの2人の夫婦関係も微妙だったりするじゃん。なのでその辺ちょっといろいろ食い足りなかったんですよ。
うん、そうね。まあでもそこをなんか想像させるみたいな演出なんじゃないの、わかんないけど、うんうん、ただ成功してるかどうかはわかんないけどね、
うんうんうん、でもちょっと隠しすぎかなと思った。オブジェは見たかったでしょ、そこまで言うなら。
オブジェはね、あれはただ難しいよね。
難しい、あそこまで煽っちゃう
と、あそこまで煽っちゃうとどんなオブジェ出せばいいのかちょっとわかんないよね。
わかんない、わかんない。
あの演出する方としてはこれ脚本の段階でも多分
書けないよね。脚本の段階でもう出さないって決めたでしょ、あれ。
うん、出さないって決めた。出せないよね。
出せないでしょ。
どんなの作ったかはもう観客の頭の中で、いい、ご想像くださいみたいな感じだよね。
なんか最初滑り台的なさ、絵を見せてたりしたじゃん。なんかさ、
これだみたいな。ジャングルジムっぽい。
ジャングルジムっぽい。なんか
ピラミッドっぽい。
そうそう。こういうのできんのかなと思ってたら、なんかひょろっとしたのが できちゃったからさ。あと、そう、あと、なんだっけ、そう、で、なんか、できて、まだ、
お披露目する前に、ね。
お披露目する前に、教室の中でさ、南さんがさ、来てさ、それ見てさ、
泣くよ、ね。
あれも。
俺はね、あれね、松野さんがね、首吸った
の。俺も、
俺首吸ったの。死んじゃったの、松野さん、まさかみたいなさ。あれは感激して泣いたっていうことだったのね、と思って。
ああ、そういうことか。すごい、じゃあ、結局、すごい、いいものができたっていうことなのかね。
だって最後みんな拍手してるの。わあって。まあそうだな。笑顔だったじゃん。
まあそうだね。
うん、俺はね、なんか、とりあえずできてよかったって感じで泣いて、観客の人は、なんかよくわかんないけど、
俺はそう、俺もそういうふうに思ったんですよ。
微妙だけど、まあ
まあ、芸術ってわかんねえけど、いいんだろうなみたいなのでも、のにも取れるよね。
かなと思った。
そういうのにも取れるし。
そうだね。で、あと最後は何、まだ壊しちゃってたってことなの？
壊したでしょ、
ね、
壊したのあれ。
もう壊しちゃったん
だ。あの辺もね、ただ、地面を叩いてるぐらいにしか思えないん
ですよ。動きが、ハンマーの動きが縦だから、
杭を打ってるような。
横にこうやってくれると、壊したんだろうなってわかる。
で、なんか手前になんか破片みたいのがちょろっとね、出てくれれば、壊してんだろうなと思うんだけど、あれも壊してんのか、なんか杭打ってんのか、いまいちわかんないし、あと、除幕式の前か後ぐらいに、 あの軽トラのお姉ちゃんが電話で話してて、うん、間に合わないっすよ。
あれは何、
あれ何なのマジ、間に合わないっすよ、どうしようみたいなこと言ってて、それから何も描写がないんだけど、あれは何を言ってたのかっていうのちょっと説明が分かんない。
さらに、また次の展開だと、まあ、除幕式終わってわーって終わった後にさ、また本田秀太郎先生が来てさ、なんか、はぁみたいな、あと、なんかここの偉い人が肩叩いてるじゃん、ありがとうございましたみたいなさ、あれも何だったの？
あれはまあ一つ形になったっていうのと、あと他の人たちは、あんたの息子が、まあやんちゃするって分かってたけど、お疲れさんみたいなさ、
まあとりあえず形にはなりましたよみたいな。
っていうことで。
なのかな、まあ、いや、お前も昔こうだったよな、みたいな。
ああ、そういうのもあるかもしんないね。
なのかな、
ああ、それはいいかもしんない。本田博太郎も昔は、まあ、なるほど、ね。みんなは友達でね。
ね、そうそう、
知り合いで。友達でしょ、あれ、
そう、知り合いで。
あそこまで読むとなんかいい映画っぽくなってくるね。
そこまで読まなかったその話したじゃん。
ね、ああ。だからね、そう、なんかいろいろなんか考えさせられることが。
わかんない描写がちょっとあって、ね、あの、遠藤要さん、なぜあそこまで松野くんに肩入れしてあげるのか。だって、松野の捨てた女を彼がめどったわけでしょ。なぜ そこまで尽くしてあげるのかっていうのがいまいちちょっと。よくわかんないなって、うんうん、でも劇中松野さんのあの、うん、こうオーバーアクトな感じに対応できるのは、うん、あのアジャさん、うん、
あーあのね、ね、あのケケトラの、はいはいはい、
彼女だけだよね、うんうんうんうん、
あの人は何なの、
あの人役者だね、
役者
です、ね、あの人役者、うん、タレントさん、うん、俺はなぜか、うん、あのアジャさんと、うん、あの仮面ライダー V3 の宮内浩志が、うん、あの土の子を探すっていう DVD を俺はなぜか思ってますけど
なんだそれ川口博士的な、
川口博士的なね、もっと手抜いたやつなんですけど、なんか宮内博士がそういうのやってんだと思って DVD で買っちゃったら、アジャさんが一緒に出てて、
いつぐらいの、
いや、2、3年前じゃない、
あ、そうなんだ、
宮内博士今いくつぐらい、
結構
もうい
って
る、もう60後半でしょ、宮内博士は、
すごいね、そういうの、
もちろんすごい探検はしないよ、ちょっと山の中行ってちょっと見る程度だけど、アジャさんのリアクションが、うん、あの映画のまんま、まんまだから、うん、宮内博士もちょっと引いてるわけですよ。ちょっと引いてるぞ、アジャさんみたいな。オーバーなんだよ、みたいな。まあ、今回、松野さんの方がオーバーだった
ね。でも本当、なんかヒヤヒヤしたよね。なんかちゃんとできんのかな、
のか
なみたいなさ、う
ん。何してんの一体、お酒ばっかり飲んで。
なんか書いてるなんかデッサンもなんかよくわかんない。人筆書きみたいなのばっかりでさ。大丈夫かなと思ってさ。
いや、その苦悩してる演技がなんかこう、ちょっと苦手でね、うん、こういう人そばにいたら嫌だなっていう感じの。でもまあ人気あるんだろうな。
人気らしいっすね。
うん、松野さん自身ってそんなにあの魅力的には見えなかった
んで、見えないね、ちょっと、うん、あのパーンとかっていう、うん、そんな
ちょっとうぜ、正直言うとうざいんですよ、
うざい、多分うざいと思わせるのは、まあ、狙いなんだろう
ね、狙いでしょうか、うんうんうん、まあ、気持ちはわかる、うん、ただその本当旭川の街の風景とか、うん、俺もね旭川って街いいなって思った、うん、あれ見てると、うんうんうん、いいけど、ね、俺冷え性なんで旭川に乗せねえなっていうあとあの遠藤要の作ってるラーメンがうまそうだね、うんうん、
特一番ね、
旭川には行きたいって、旭川ラーメン、
旭川ラーメンあるから、ね、うん、
ああなるほどね、
そういう気持ちになりましたね、街、の風景はやっぱり魅力的、ね、でしょうよ、
だって松野がさバーッとかってさかけてくるシーンでさ、なんか、なんか分かんないけど風車みたいななんかあったりとかさ、あ、こういうとこあるんだと思ってさ、旭川にね、
距離盗んでるんだろうけど、ね、ちょっと走ればあるんでしょ、
ね、うん、じゃない
なんかギャーッつって、監督がね、どう考えたら松野に背中は追ってるけど、うん、感情移入してほしいと思って書いてるわけじゃないんだから、
まあそうだね、感情移入はしないようにやってんだろうな、
やってるでしょ、最初から最後まで、知らねえよみたいな気持ちになっちゃった、
そうなんだね、例えばオブジェが成功 してもしなくてもどっちでもいいって感じだったし、どうなるんだみたいなのはないからね、全然ね、感じなかったんで。
あの半泣きになって戻ってくる時に、なんか目がすっきりしたんでちょっと笑いましたね。あの辺から松野さん黙り始めたんで、ああよかった、ちょっと
ほっ
と
しました。ああそうね、そうね。
ああよかったよかった。まずね、作んなきゃみたいなさ。
まあ、ちょっとマジレスするとね、旭川ぐらいね、大きな市だったらね、あんな、ね、ちゃんと調べずにトントン拍子でね、あの人にやらせますみたいなね、ことには多分ならないな。
まあね、権威主義だから ね、かなり有名な先生に、先生なんつって、これはあの有名な先生が作ってくれたんですよ、なんて、このオブジェは、なんていうのが、まず権威第一主義だからね。権威か骨がないと、
うん、だからさ、ああいう展開にはならないなぁと。
その結果千徳みたいなでしょ。千徳は千徳は可愛いと思うんだけど、千徳は千徳
で。俺ほんとマジでさ、あの枝みたいなの持ってきてるシーンあったじゃん、材料持ち込みして、ね、枝持ってきた時にほんと千徳みたいなので、ね、できなきゃいいなぁと思ってさ、怖えなぁと思って。
ちょっとあのすみません、何を言いたいかってよくわかんない感じ。
だからちょっと観客に投げすぎだよね。うん、いろんな意味で、うん、あの考えてくださいみたいなのがちょっと多すぎなので。
うん、あの監督は、なんかこう、明確なビジョンがあるんでしょうけど、それをこう、こっち側にこう、見せてくれるっていうのをもうちょっとやってくれると、ああ、いい映画が悪い映画かってわかるんだけど。
最後の雪虫のさ、あの辺もあんまちょっとよくわかんない、
う
ん
う
ん、
よくわかんないよね。あのなんでみんな笑うん、あんなに爆笑してたん
だろう。だからまあ壊れちゃったっていうことでしょ。壊しちゃった、ああ、あんなにやったのにやっちゃった松野ってバカな、結局あいつああだったのは。
あ、オブジェを壊しちゃったってこと。
残骸を見てたんでしょ彼が、みんなああっつって、
ああそういうことなんだ、
バカバカしいな、でもまあそんなもんだよな松野ってみたいなさ、うん、そうそう俺たち昔そんな付き合いだったよね、わははははっていう、うんうん、ことじゃないの、あの笑顔、あの笑いってい
う。ああそうなんだ。
雪虫、うん、でも爆笑のあれが始まったのは雪虫だったね、うん
うん、雪虫、うん、始まりだから、
雪虫始まりで、
最後
松野も雪虫、うんうんう
ん、ただあれに日本じゃないんじゃないかなと思ってさ、
あれ
俺中国かなんかじゃないかなと思ってたんだけど、
中国って雪虫が多いの、
あ、わかんない、あのだから多分日本じゃないどこかかなな感じじゃなかった、あれ周りに、
いや赤羽かどっか、
そうマジ
神保町か赤羽あたりかな、
俺はちょっとマジで俺なんかだって周りにちょっとほら外国人っぽいのなかった、いた人たち、
あのワンカット撮るために中国行かないんでしょ。
あ、行かないの、中国と見せかけて
わざと、
わざと日本じゃないとこにいるよみたいなさ、ちょっと中華料理的なやつ映ってなかった、あの、
わかんねえな。あ、ね、中国に行って雪虫を、中国に放浪したと。
日本じゃないとこにまた行ったみたいな。
同じ空の下にいるよみたいな。
そうそう。あ、違う、またなんか、あの、
また中国を騙して
やろう。騙してやろうと。中国でなんか一肌開けてやろう的な感じでまた松野くんはどっか行ったのかなみたいなさ。
それにしても、うん、あ、雪虫って言って南さんたちみんな笑った、うん、で雪虫を別の場所で見た、うん、あの松野はギュッて握り潰して来たねって言って終わっちゃったっていう、うん、あの辺りがどういうふうに思っていいのかもよく分かんないんですよ、うん、
そうそうそうそう、う
ん、何らかのヒントみたいなのを
いただけるとも
うちょっと味が出るんじゃないかな、
俺遠藤から見ると南さんずっと見てて、うん、アフロ田中が見たくなりました。
ちょっと今日は冒頭の話が強烈すぎたんで、ちょっとそれに対抗するには薄い感じの映画でしたね。
対抗する、ね、映画を、ね、取り上げていければな、
はい、そうですね。でもまあ、この、まあ、前のベースでこの作品だとすると、まだ撮るでしょ、
うん、
監督。
うん、ね。うん
ね、うん、すごいなぁと思ってさ、うんうん、いろんな方でプロ使って商業映画だ、うん
ね、すごいよね、それだけでもすごい、
大丈夫だなって思いました、うんうん、
な感じで、
はい、
どうも
ありがとうございました。